お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは弟子たちの召し。花婿がいるときに、継ぎ当てと皮袋、そして安息日。今日の聖書の箇所はマルコの福音書2章3節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書2章の学びを続けていますが、2章3節から4節。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。さてこの5人は一人が中部にかかっていました。彼は担架に乗っていましたから、そこまで行くことすらできませんでした。他の4人は担架のそれぞれの角を持っていました。そして今彼らはイエス様のもとにやってきました。しかし群衆がドアにも窓にもいっぱいだったので、彼らは中に入ることができませんでした。そこで彼らはこの人を屋根から吊り下ろすことに決め、屋根を剥がすことにかかります。この人をキリストの御前に下ろしたとき、彼らは恥ずかしい思いをしたのではないでしょうか。なぜなら、自分たちが集会を中断してしまったからです。でも主は彼らの信仰を見て、きっと微笑まれたことでしょう。五節。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。誰の信仰でしょうか。これらの人たちの信仰です。この説を読むたびに、かなり長い間私の心は動揺しました。私には彼らの信仰がこの人を救ったように思いました。あなたの罪は許されました。でも、これを勉強してこの人を救ったのは、彼らの信仰ではないことがわかりました。信仰深いお母さんがいるのは素晴らしいことですが、お母さんのエプロンの紐につかまって天国に行くことはできません。信仰深いお父さんがいるのは素晴らしいことですが、あなたの信仰深いお父さんはあなたを救うことはできません。あなたは自分自身の信仰を働かせなければなりません。あくまでもあなた自身が個人的に信じるものにならなければならないのです。よく調べてみますと、この4人の信仰がこの人を救ったのではないことがわかります。この人を主イエスが個人的に取り扱われるのを聞くことのできる場所に連れてきたことは、確かに彼らの信仰でした。イエスは彼らの信仰を見てとありますが、それは主のもとに中部の人を連れてきた信仰を見てということでした。主がこのことを見られたとき、主はこの人を個人的に取り扱われて言われました。来よ、あなたの罪は許されました。今日の教会に必要なのは担架を運ぶ人々です。出て行って救われていない人々が福音を聞くことができるように彼らを連れてくるような信仰を持った人たちです。6節から7節。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。ここに敵がいます。彼らは声に出して何か言うことはしませんが、ただ自分の考えを思い巡らしています。彼らの考えの中で最初の質問の答えは間違っていましたが、二つ目の質問は合っていました。 この方は神様を汚しているのではありません。でも神様お一人だけが罪を許すことがおできになるというのは本当です。犯罪者を放免する権利を持っている裁判官はいません。彼の務めは法律を施行することです。神様はこの宇宙の道徳的な支配者であり、ご自分の法律を支持しなければなりません。神様は無法でいることはできません。なぜなら神様は正義のお方だからです。法律を作られた方は、ご自分もそれらの法律に従われます。そして神様の法律は、厳然たるものです。この法律は、全く変えられることがなく、これらの法律によって、私たちは神様の御前に有罪なのです。私たちには罪の許しが必要で、神様は許してくださる方です。神様の心が広いので、神様は許してくださるのだと考える間違いは決して犯さないようにしましょう。神様が私たちを許してくださるのは、キリストが私たちの罪の代価を支払ってくださったからなのです。主イエスは神様を汚してはいませんでした。主ご自身が神様なのです。そして主は罪を許すことがおできになりました。なぜなら、主がこの地上に来られたのは、あなたと、私と、そしてこの中風の人に救いを提供するためだったからです。八節。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて、こう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。ご覧の通り、この人たちは口に出して言ったのではありません。心の中でこのように思ったのです。主は彼らの心を引き出そうとされますが、彼らは前に主と衝突したことがあり、いつでも痛手を受けていたのです。そこで彼らは、ここでは黙っているのが最善だと決めて黙っていました。そこで主は彼らに言われました。9節。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいか。ところで彼らはこの質問に答える気は毛頭ありませんでした。彼らは誠に静かでした。しかし主は彼らが何を考えているかご存知でした。ヨハネ2章25節にはこのように書かれています。またイエスはご自身で、人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。さて、主イエスは彼らを追い詰められます。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいでしょう。彼らは答えませんでしたが、答えたとしたら、彼らは、どちらも片方と同じように不可能だと言ったに違いないと思います。どちらも神様にしかできないことです。だからこそ、主イエスはこの人に寝床を畳んで歩きなさいと言われたのです。10節から11節。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさい、と言われた。主がこの人に床をたたんで歩きなさいと言われた理由は、後戻りをしないためだとスコットランド人の年配の解釈者が言っていました。彼はこの寝床、この担架には戻っていきません。今からは彼は歩くのです。主が癒しをされたとき、人々は本当に癒されました。十二節。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがない、と言って神を崇めた。ご覧の通り、この福音書はアクションの福音書で、ここにその一つのアクションの奇跡が書かれているのです。13節から14節。イエスはまた 湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが酒税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさい、と言われた。すると彼は立ち上がって従った。次は奇跡ではありませんが、アクションが続きます。この福音書ではたくさんのアクションを見ます。これはレビ、またはマタイの飯です。ところでマタイはレビ族の一員でした。彼は祭司の部族に属していたのに、他でもない酒税人になってしまったのです。マタイは自分の書いた福音書の中には、彼が自分の友達を呼んで素晴らしい宴会をしたことについては何も書いていませんでした。彼の友達はみんな罪人でした。15節から16節。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？ここでゲストが酒税人や罪人だったと三度も言っています。この町のエリートは一人もそこにはいませんでした。酒税人というのはその当時の税金の取り立て人でした。17節。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。主イエスは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られたのだと言われました。実際主がそう言われた理由は、そこには罪人しかいなかったからです。その日そこにいたのは、ただ一種類の人たちでした。そこには、決して一人も正しい人はいなかったのです。でもパリサイ人たちは、自分たちは正しいと思っていました。18節。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか？彼らは律法のもとにありましたが、律法には断食に関する指示は与えられていませんでした。神様はご自分の民に七つの祭りを与えられましたが、断食の日というのは与えられませんでした。19節から20節。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き従う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。主が彼らに言っておられるのは、主と良い関係を保ち、交わりを持つことの方が断食よりも大切なのだということです。それは今日も同じです。宗教的になって体裁を繕うことと、主イエスとの交わりを楽しみ、主を愛することとは違います。21節から22節。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるのです。 主はこの主との愛との交わりの新しい人生について二つの説明をされます。主はご自分が律法に磨きをかけるために来られたのではないと言っておられます。主はモーセの体制に洗礼や新法を付け加えるために来られたのでもありません。新しいことをされるために来られました。主は古い着物に次を当てるためにではなく、新しい着物を与えるために来られたのです。律法の下で人々は働きました。でも彼らの働きは虫に食われた古い着物のようなものでした。主はキリストを信頼した罪人に与えられる新しい義の衣を下さるために来られました。これによって人は全能の神様の御前に立つことができるのです。ここで主が言っておられることは栄光に満ちた素晴らしいことです。主は旧約聖書の体制や宗教の律法を拡張したり大きくしたりするために来られたのではありません。主は新しいものを紹介するために来られました。そしてその新しいものとは、主が世の罪のために死なれるという事実なのです。新しいワインは新しい皮袋に入ります。新しい着物は新しい人に着せられます。この義の衣は信仰によって神様の子とされた人に与えられるものです。これはなんと素晴らしいことでしょうか。この章の最後の部分で私たちは畑の中で安息日を迎えます。そして三章は安息日の街道の中から始まります。この二つの出来事はマタイとルカにも出てきます。この安息日に関する質問のせいで主は宗教的指導者たちと断絶するので大切なところです。この時から彼らは主を殺そうとし始めます。この出来事の中で主はご自分が安息日の主であることを主張されます。街道では主は安息日に良いことをされます。もちろんここで疑問が起こります。主は本当にこの二つの出来事で安息日を破られたのでしょうか。主が手の苗た気の毒な人を癒されたとき、主は安息日の律法を犯したのでしょうか。いいえ、全くそんなことはありません。主は律法を成就するために来られたのです。でもここに書かれているのは、主がこのことの解釈をされているということです。主はご自分が安息日の主であることを明らかにされ、とにかく大切なことは良いことをすることであると示しておられます。23節。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。ここで使われているギリシャ語のスポリマという言葉は、穀物が上割った畑のことです。大麦かもしれないし、小麦であるかもしれません。弟子たちはその穀物を積んで食べていました。パリサイ人たちはそれを安息日に穀物を収穫して脱穀していると解釈しました。律法では、穀物を引き抜くことは許されています。申命記の23章24節から25節にはこう書かれています。隣人のブドウ畑に入ったとき、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは放ってで揉んでもよい。しかし、隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。実際彼らは律法に従っていたのです。もしも彼らが鎌を入れたなら収穫したことになったでしょう。でもパリサイ人たちは自分たち独自の解釈を施し、弟子たちの行動を律法を破っていると解釈したのです。24節から25節。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに言われた。 ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか？主は弟子たちが律法を破ってはいないということに固執されませんでした。実際主はこのことを彼らと議論することを拒否されました。今主は彼らの王であるダビデの生涯を示されます。主はダビデの生涯の中で、彼が確かにモーセの律法を破り、それでも正しいとされた出来事について語られます。ご覧の通り、神様に仕えようとしている神様のしもべの一人に困難をもたらすのなら、律法の時義は押し付けられるべきものではありません。もちろんダビデの物語がその良い例で、主はそのことを実例として使っておられるのです。26節から28節。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない供えのパンを自分も食べ、また、共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。これは安息日とその意味に関する偉大な原則です。律法は人のために作られたのであって、人が安息日のために作られたのではありません。もう一つの偉大な原則は、主イエスは安息日の主であるということです。私たちは安息日に関して、古いモーセの体制のもとにあるのではありません。なぜなら安息日は、イスラエル民族と、神様との間の契約の一部だったからです。出エジプト記31章12節には次のように書かれています。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方との間の印。私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は、主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたり、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み、憩われたからである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、弟子たちの飯、花婿がいるときに、継ぎ当てと皮袋、そして安息日というテーマで、マルコの福音書2章3節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書3章1節から35節、片手のなえた人、ガリラヤ湖畔にて、弟子たちの飯、律法学者たちの非難、そして新しい関係というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。